スーヤ・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。パーソナリティのスーヤ・エイコです。冒険チャンネルは冒険で人生を楽しもうをテーマにざっくばらんにフリートークを繰り広げるバラエティートーク番組です。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。さて、今桜前線はどのあたりでしょうかね。そろそろ北海道の北ぐらいまで行きましたでしょうか。確か北海道の桜は例年ゴールデンウィーク頃ですよね。今年は全国的に桜の始まりが遅かったですけど、桜前線の北上は結構早かったみたいですよね。桜を楽しむ北海道っていいですよね。まあ、なかなか時間とお金がないといけないんですけれど、いつかゆっくり行ってみたいと思います。ちょっと老後の楽しみにとっておきましょう、ね。まあ、今老後じゃなかったらいつが老後やねんって感じですけど、いいんです。自分で認めない限り永遠に来ないってことでしょう。今日も楽しいお話で進めてまいりたいと思います。最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。びっくり体験
マジか。
このコーナーは私スーヤ・エイコがチャレンジしてみた初体験を皆様にご紹介するコーナーです。と言いましても、私相当オンオフのギャップが激しい人なので、結構な感じで何にもできない人なんです。なので聞いていただく皆様にとっては、そんなこと始めたなのってことばっかりだと思うんですけれど、温かくお付き合いくださいませ。今日は過去に遡った話をしたいと思います。私実は高校生になってから初めて自転車に乗ったんですね。
マジか。
って感じでしょうけど、なぜか自転車は危険だって思っている両親のもとに育ちましたので、家に自転車がなかったんですね。で、兄弟もいなかったので、単純に自転車に乗る機会がなかったわけです。不都合はなかったんですけれども、高校生の時にですね、どうしても自転車に乗らなければならないっていう事象がありまして、部活ですね、部活動のみんなで遊びに行くっていう時にサイクリングをしようってことになりまして、流れ上ですね、止められなかったんです。まあ、結構満場一致な感じで、約1名青ざめてる私がいたんですけれど、満場一致な感じでサイクリングだったので、まあ、止められず、今更私自転車に乗れませんとか言えない感じでですね、でまあ、必要に迫られて、しゃあない、じゃあ自転車に乗ろうって腹をくくりまして、自転車にチャレンジしたんですけれど、大きくなってから自転車に乗ったことがない人が自転車に乗るっていうことがこれほど大変なことだって思わなかったんですよね。舐めてましたね。全然乗れなくって、本当暗闇の中、昼間は恥ずかしいですから、まあ、暗闇の中バタバタ倒れながら、毎日なんかすごいガシャガシャ言ってたと思うんですけど、もう膝とか手とか怪我だらけだったと思うんですけど、3日ぐらいなんかもう死にそうになって乗って、やっと乗れるようになったみたいな感じでした。まあ、なんか不思議なもので、なんか一回乗れちゃうとその後何でもないんですよね。なんかこれなんで乗れなかったんだろうぐらいスッて乗れるようになるので、あ、こんなもんだみたいな。4日目ぐらいからはなんかちょっといい気になりまして、乗れる乗れるとか思って乗れるつもりになっていろいろ乗りたくなったんですけれど、乗れるっていうのと乗りこなすっていうのと違うんですよね。私は乗りこなせないっていう事実を知らずに、隣の駅までが坂道だったんですけど、坂道の道をですね、自転車で行こうとしちゃったんです。ね、自転車立ち乗りとかできないわけですよ。乗りこなせてないので、でも全然なんかフラフラしつつ、トラックが通るみたいな道を一生懸命漕いで行ったら、途中で転びまして。
マジか。
そしたらなんか大きなトラックが途中で止まってですね止まってくれて、大丈夫かみたいなことを 聞きに来たみたいな、本当ご迷惑をおかけしました。まあそんな感じでようやく高校生になって自転車乗るようになりましたっていう初チャレンジ。大学の頃になったらちゃんと乗れるようになりまして、一応ですね、ちゃんとだったかどうか分かりませんけど、その時についた呼び名が暴走自転車っていう呼び名で、危険走行だったらしいですね。なんで、まあ乗れるようになってから1年とか2年とかの話ですから、まあ危険ですよね。でもおかげで自転車に乗ることができるおかげで私の、まあ、冒険の世界は広がりましたっていう、なんてことないお話でしたけれど、次回からもうちょっと新しい冒険のお話を皆様に提供させていただくためにですね、ちょっと日々新しいチャレンジをこの後してみようかなって思っておる今日この頃でございます。
マジか。
日常の不条理に
で、
草です。片桐さんには影武者パーソナリティとしてもご参加いただきます。 片桐さん、よろしくお願いいたします。
あ、どうもどうも、片桐です。よろしくお願いします
よろしくお願いいたします。実は番組編成を新しくするにあたりまして、はい、皆さんにアンケートを取りましたところ、このコーナー日常の不条理に鉄拳が晴れて第1位になりましたということで、まあね、皆さんやっぱりこう日常の不条理お好きですよね。
あるんでしょ
う、ね、あるんですね。ね、抱えてる何かが吐き出したい、聞きたい、いろいろあるんだと思います。そもそも不条理も失敗も冒険の入り口、不条理も失敗も楽しもうっていうような趣旨で、無理くりやないですけど、人生様々大いに楽しもうみたいなことで早速ラジオネームふみさんからのお便りです。はじめまして、こんにちは。テーマに合っているかどうか分かりませんがお便りします。あ、いえいえいえ、基本何でもいいんですよ。私の父はとても几帳面です。すべてにおいてきちんとしています。うん、おいくつのお父様なのでしょうね。その父にどうしてもやめてほしいと思っていることがあり、やめてと言うのですが、やめてもらえません。それはお風呂に入るとき、私に向かって深々とお辞儀をして、お風呂をお借りいたしますと言うのです。うん。お客様が来ていても必ず毎日するので、やめてほしいのですが、やめてもらえません。一事が万事、この調子。悪気があるのではないので、怒らないでおこうと思いつつ、だんだんイライラが募り、私にとっては抜けることができない日常の不条理です。
不条理なんですね。不条理。
もう私でもね、これもうちょっと読ませていただきつつ、このお便りをいただきながら、私なんかもう寝ぼけて自分が書いたんじゃないかと思うぐらい、私の家にもこの風景が、同じ風景があってですね、もうびっくりですね。こんな人はいないって思ってたんですけど、結構驚きです。私はちょっと個人的にはこのふみさんの気持ちはめちゃめちゃよくわかります。
どうすればいいかっていう話なんですね。
どうすれば
どうすればいいかって、
どうすればいいんでしょうね。あ、でも私も聞きたいわ。
極論あるんですよ。極論は、
極論、
極論です。
はい、
離れて暮らしましょう。これは極論です。共同生活でもお互い、
ね、
お互いあれです、妥協点が見つからない場合はもう、まあ、それが肉親であっても友達であって もう一緒に暮らすによってこの人とはもう向いてないんだと。仲がいい仲悪いは別として、一緒に暮らすという点ではもう向いてないんだっていう、もう割り切ってもうお互い離れてくださったのが、もう極論です。極論。でも、穏健派の意見は、お互いの妥協点、私はこういうことが嫌ですって話し合いながら、クミさんは何度言ってもって言ってるもんね、話してらっしゃると思うんですけど、場を設けて、私はこうだから、嫌なんですって、うん、まあお父様ですけど嫌だよっていうので、お父様でもこうでだからやりたいっていう、
うん、
だってもうとことん話し合ってお互い納得してこれからも仲良く暮らしていくっていうのが、だっけ穏健派、穏健派の意見で、過激派の意見は、
うん、
もう完膚なきまでに納得させる、もう絶対に納得させる、やめてもらうためにもう畳みかけるようにもうな、なんか柔らかい方とすれば説得なんですけど、もう完全屈服を目的としてるので、さっきの話し合ってお互いの妥協点を見つけるよりは過激。まあいろんな、その人に合ったいろんな解決法がありますよ。
そうね。
もう一個は、これは俺、自分自身がよく使うやつ。いろんなことでなんですけど、
はい、
やっぱり人は違うんですよね、それぞれ。
うんうん。
今の極論が合う人もいても、穏健派、過激派の、
うん、
まあ、いろんなの問題に、いろんな形で、その人に合ったやり方とかで、問題とか解決したり、生活してらっしゃる。そう、みんな違うもんで、一歩、あ、嫌だって思ってる自分と、お風呂をお借りしますって、
うん、
あ、ふみさんとお父さんを、自分を第三者として見て、熱を持たないというか、心に。雄大離脱の、ように自分の心はちょっと外を見て、まあ、私にはその理屈は理解できないし、うん、感覚も理解できないけど、
うん、
まあ、人はそれぞれ違うからまあいっかみたいな、
うん、なるほど。
それは一行として取り入れていただけるでしょうね。
あ、
その解決法、
うん、めっちゃ参考になります。
だからクミさんは もしかしたらクミさんオリジナルのものが見つかるかもしれませんし、うん、
かもしれないですね。
今
これ聞いて、
そう、僕が言ったような中から見つけるかもしれないですし、
かもしれないし、
個人的にはですよ、オリジナルその頃結構好きです。かっこいいなと思って、その、うん、俺の勝手な想像なんですけど、うん、日常への感謝みたいなやつだったらすごく冷徹というか、すごくかっこいいなと思うんです。
あ、ちょっとね、ま、このふみさんのお父様、ふみさんも知らないし、ふみさんのお父様も知らないので、わかんないですけど、わかんないですけど、きっと、私の父親は、本当に単純に、とても礼儀正しい人なので、単純に気持ち悪いんです。そういうふうにしないと、多分。
毎朝仏壇に手を合わせるとか、特にそこに大きな意味はなくても、
そうです。
自分の中の、レースっていうかルールというか、それをでやってるっていうのは好きです。
そういう人だと思います、
うん、いいなと思います。なんかまあ人は違いますからね。
本当に違いますからね、本当にね、うん、お父様とふみさんも、まあ、全然違うし、解決方法も人それぞれ、
人それぞれでも一個、
うん、
お客さんの時に言うのはもうお互いの生活とはまた別の時になって、それがふみさんが嫌だと思うなら、まあ、お客様はまた、その空間とはちょっと関係ないのだから、恩恵のその話し合いの時に、じゃあせめて、お客さんがいる時はやめてって言ってみるのはいいかもしれないですね。それは、私たちの、その生活とは関係のない方だからっていうふうに、説得に持ち込むといいかなと思います、そこは。
そうですね。そう、
自分たちの間はまあその、まあ、解決するにも、うん、恩恵派でも過激派でも第三者その心を一歩奥でも自由なんですけど、そのお客様はもうその時だけの方だもん。そこだけはもう誰しも気を使うのがよろしいんじゃないかなと思います。ふみさんもお父さんも誰しも気を使って、お客様はその時にたまたま居合わせたっていうか、その人だから、
そうだ、
お父さんだからには、まあ、そこは、うん、で、そこだけはっていうのは、カードに使える、保証カードに使えるんじゃないかなと思います。
ふみさん、参考に、ぜひしていただき、またお便り待ってますね。ちょっと、こういう、これなんか短期的解決はなかなか難しいかもしれないですけど、ちょっと変化も含めて、教えてもらえれば、な、と思います。はい、鉄拳先生こと片桐さん、ありがとうございます。次回も、
次回もよろし
くお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
失敗なんて、
どんまい、
ラジオネーム、マツコさんからのお便りです。新冒険チャンネル、楽しみに聞かせていただきます。ありがとうございます。この春、転職しました。長年勤めた会社を辞めて、未経験でエンジニアになりました。おお、未経験でエンジニア、すごいですね。先輩に教えてもらう日々、話についていけず、何度も同じことを尋ねてしまったり、1日3つぐらい失敗しています。が、頑張ります。うん。
どんまい、
まあ、これはもう、本当、どんまいどんまいですよね。失敗しただけ成功がありますから、間違いないです。私も経験者なので。本当自慢じゃないですけど、私なんてもうしこたましこたま失敗してますので、でもその分、できることもたくさん増えました。失敗はもう山ほどした方がいいと思います。まあ、ただ、そこで耐える。へこたれない。いつも蹴り上げるチャンスを狙うってことですかね。
どんまい、どんまい、どんまい。
冒険チャンネルは、これからも冒険で人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティはスーヤ英子、番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。皆様からの体験ご相談ご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。お待ちしております。